本日は賛美歌21を使用しますのでよろしくお願いします。礼拝備えの賛美歌239番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。城門よ、頭を上げよ。とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。正英26番を歌います。なる神様、大公節第一主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えてまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものがあればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌21-93-4aです。それでは使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死んで葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、天の父なる神の右に立ち構えり、足取り控えて生きる者と死ねる者とを裁きたまえます。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌425番を歌います。 うぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天の父なる神様、秋も深まり、紅葉が一段と美しい昆虫、健康を与えられ、一同がこの街道に来ることができ、あなたの御言葉を聞く機会が与えられたことを感謝いたします。すぐる一週間、あなたに守られながらも、そのことを自覚することなく犯しました数々の過ちをどうぞお許しください。そして来たる一週間、私たち一人一人があなたの御心にかなった行いができますようにお導きください。どんな時にもあなたが私たちを見ておられることを常に心に留めさせてください。今日、あなたの御言葉を語る遠藤先生を強め、その御言葉が私たち一人一人の心の奥深くまで届くようにしてください。私たちはあなたの愛を確信し、いつもあなたと共にある永遠の命の素晴らしさについて考えさせてください。どうか思いやりの心を与え、親しい人々を助け、元気づけ、慰め、励ます機会を逃さないようにさせてください。最善を尽くして自分の仕事をするようにさせてください。今週また幼い子供の不幸な事件がありました。このような事件を起こさないためにどのようにすればよいのか、大人も子供も皆が自分の力を出し合って考え行動することができるようお導きください。クリスマスの準備が始まりました。一人一人がキリストを待ち望む気持ちを新たにし、備えに心を尽くすことができますようお導きください。聖歌隊、ハンドベル、青年会の活動を覚え祝福してください。今病の床にある人々、それを支える人々、高齢のため教会に来ることができない人々、さまざまな理由で今日ここに集うことのできない人々を覚えて、これを支え、慰め、祝福してください。私たち一人一人を祝福し、いつも私たちと共におられることの自覚を与えてください。この祈り、 この会堂に集う人々の祈りとともに、イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌241番を歌います。お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はイザヤ書51章4節から11節までです。
私の民よ、心して私に聞け。私の国よ、私に耳を向けよ。教えは私のもとから出る。私は瞬く間に私の裁きをすべての人の光として輝かす。私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁く。島々は私に望みを置き、 私の腕を待ち望む。天に向かって目を上げ、下に広がる地を見渡せ。天が煙のように消え、地が衣のように朽ち、地に住む者もまた、ウヨのように死に果てても。私の救いはとこしえに続き、私の恵みの技が絶えることはない。私に聞け、正しさを知り、私の教えを心に置く民よ。人にあざけられることを恐れるな。罵られてもおののくな。彼らは染みに食われる衣、虫に食い尽くされる羊毛に過ぎない。私の、ね、恵みの技はとこしえに続き、私の救いは世々に流らえる。奮い立て、奮い立て、力をまとえ、主の身腕よ。奮い立て、世々とこしえに、遠い昔の日々のように。ラハブを切り裂き、竜を貫いたのは、あなたではなかったか。海を、大いなる淵の水を、干上がらせ、深い海の底に道を開いて、あがなわれた人々を通らせたのは、あなたではなかったか。主にあがなわれた人々は帰ってきて、喜びの歌を歌いながら、シオンに入る。神戸に、とこしえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。
今日からアドベント、救い主御子イエスキリストが生まれたその日を待ち望む、その準備の時を迎えております。そして私たちはその待つ、毎年クリスマスの前にアドベントが来て、そして一体何を待っているんだろうか。そしてまた今日はそのキリスト教が生まれる前にあったユダヤの人たち、一体いつ頃から彼らは救い主メシアを待っていたんだろうか。そのことを少しイスラエルで撮ってきたスライドを使いながら、旧約聖書の出エジプトから始まってメシアを待ち続ける、救い主を待ち望む民の簡単ですけれどもその歴史、そしてまた救いを待つ、一体何をどういうことをしてくれる救い主メシアを待っていたんだろうか、そのことについてご一緒に考えていきたいと思います。そしてその前に少しだけ今日出たこの間の流れるところにも書いておきましたけれども、無事帰ってきたそのイスラエルで見た、こんな人たちが今、住んでいる。で、もちろん、たった、6日ほどしかいなかったわけですから、これらの人が全てではありません。そしてまた、以前、下見のツアーだと言われたようにですね、次から次へと行きましたので、私がカメラを構えて、ゆっくりと人を撮ろうと思っていると、遠藤先生、もう時間ですよということでですね、すぐにこう呼び止められる。そういう、ツアーでしたので、あまり、本当は人をもう少しゆっくり撮りたかったんですが、向き合って声をかけて撮るということがなかなかできませんでした。ですから、写真が少しボケてるなというところは、円形というか、他の景色を撮っているときに、たまたま、この人たちが入っていたとか、そういうものが、あることをご了承いただきたいと思います。少しだけ、その、こういう人たちと、会いましたということで、スライドを見ていきたいと思います。これまず、ベドウィンと呼ばれる、羊飼い、イエスの、巫女の誕生を最初に、受けたとされる、羊飼いたちの、子孫である。もちろん、 どこまでその血が純潔なのかとか、いろんなことはありますけれども、しかし、砂漠の中で今も、ラクダ、そしてまた、そういう昔からの伝統を守ろうとしている、人たちです。それから次です。これは、ナザレの町で、あった、普通の人たちです。たまたま、写真を構えたので、サービスでこう肩を組んでくれた、いきなり肩を組んでなかったんですけど、組んでくれた、カップルたちです。本当に、ナザレの町にいる、普通の人たちです。それから、次に、少し暗いですけれども、これが兵隊、今の兵士たちです。だいたい顔つきを見ていただくとですね、18、19、20、まあ、この世代の人たちが本当にたくさんいます。右、皆さんから見て右端が一緒の部屋になって、先週も紹介しましたけれども、いびきを共にしたパクさんという韓国から来た伝道師の方です。次お願いします。それから、これは小学校に、まあ、集団登校のような形で小学校に向かう。これはいわゆるアラブ系と呼ばれている子どもたちです。映っていませんけれども、引率の人たち、女性がこのスカーフ、髪の毛を覆うようなスカーフをしています。とても可愛い子どもたちでした。それからこれも少し遠いんですけれども、ナイキの壁の前で、まあ、ちょっと修学旅行のような形でやってきている、これはユダヤの、普通の、学生たち、多分中学生、高校生あたりだと思うんですが、集団で、まあ、このあたり日本の、中学生高校生とあまり変わらないというか、みんなで集まってワイワイと、騒いでいて、待っているところです。それから次ですが、これがなかなか他では見ることができないかもしれません。ユダヤの宗教家と呼ばれる人たちの子供たちです。まあ、髪の毛、髭とか髪の毛を剃らないという、その旧約聖書の中の教えを守って、髪の毛を切らない、そしてまた帽子をかぶっている、こういった宗教家の子供たちです。この子供たちも、まあ、髪型とか少し私にとっては、言おうかなと思いましたけれども、でも、旗で見ていると、まあ、普通の子供と同じように、ただ、規律正しく生きている。そんな、子供たちを見ることができました。それから、これも、ナイキの壁の前にいた、これから祈りをする前の少年です。で、この少年が、の頭に、額にですね、四角い箱があります。そして、同じような箱を、腕に、つけて、いる子供たちが、子供たちというか、人々がいます。で、これは、出エジプト記に、主が奴隷状態より、導き出されたことを、腕につけて印とし、額につけて覚えとしなさいというその言葉があります。で、その言葉を本当にその額につけて、そしてまた腕につけて、その神様の言葉を身につけて、覚えるという、そのことを実際に実践している人たちでした。そして、いつ頃からこの人たちが救い主を待っていたのか。今紹介しました、出エジプトの命令にあったように、エジプトから奴隷状態から導き出された。その頃から人々は救い主が必ず現れる。そのことを待った。まあ、その最初の部分です。そして今日の聖書のところ、イザヤ書の中に出てくるお話ですけれども、今日の聖書より少し前のイザヤ書には、第一イザヤと呼ばれるところがあり、だいたい700年、紀元前700年頃から、ダビデ・ソロモンが打ち立てた統一王国の北が滅び、そしてイザヤのいた南にも、まあ、脅威が迫っていた。そして先ほど読んだ聖書が書かれた第二イザヤの頃、その頃には、バビロニアという国によって、 国が滅ぼされます。バビロン捕囚と呼ばれる有名な捕囚で、国の主だった人たちが今のイラクのあたりに捕虜として連れて行かれたことは何度か紹介しています。そしてこの頃に人々は、よりどころにしていた神殿を失います。今ちょうどこの壁の前にありますけれども、この神殿がなくなってしまいます。人々はユダヤ人としてのそのアイデンティティというか、自分はユダヤ人だというその思い、中心をですね、神殿に置いていました。ところが、その神殿がなくなったところで、人々はどうしていいか迷った。その最もユダヤの人たちが苦しんだ一つの時期に、今私たちが手にしている旧約聖書のその聖書が編纂され始め、そしてまた安息日に代表される律法を守る、このことを自分たちの中心に置こうとします。そしてイザヤの後、エレミアという人が出てきて、そのエレミアをして歌わせたある歌があります。それは旧約聖書の創世記に出てくるラケルという人のことですが、こんな歌です。主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。苦悩に満ちて嘆き泣く声が。ラケルが息子たちの家に泣いている。彼女は慰めを拒む。息子たちはもういないのだから。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられる。と主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望がある。と主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。イザヤの後出たエレミア、ちょうど捕囚に連れて行かれたその頃に活躍した預言者がラケルという女性を用いて、そしてこの女性が今このラケルの墓、そしてその墓のそばに建てられた銅像ですけれども、今なおこのラケルが息子たちの上に泣いている。これはユダヤの人たちが捕虜としてその地から去っていった子供たちを失った母親の嘆きを表しています。そしてまた同時に、あなたの未来には希望があると、この子供たちがいつか必ず母親の元に帰ってくると、そのことを胸にしっかりと刻みつけるために、今もなおこのラケルという人が一つの象徴として用いられています。ちょうど私がベツレヘムに行った時も、このラケルの墓のところにユダヤの宗教指導者たちがお墓参りをするという日でした。ですから未だにそのラケルに表されること、それは救い主というのは自分の子供たちを取り返してくれる、支配者から解放して私たちのその失われた子供たちを元のところに返してくださるんだという、そのメシアを待つ、その原型がイザヤ・エレミアのあたりで出てきます。そして次のスライドをお願いします。もう一度嘆きの壁に参ります。ユダヤの人たちが待ち望んでいた、それはもともと神殿を拠り所にしていました。ですからこの嘆きの壁に代表される神殿をもう一度建て直すということでした。どうして神殿を建て直さないといけなかったのか。それは神殿によって礼拝することによって神様との関係を正しく取り持つその場、そして神様に対して罪を犯した私たちがその神殿によって許しを得ることができる。ですからイザヤ・エレミアの後の預言者たち、その人たちの多くは神殿を建て直すんだ、自分たちの礼拝の中心である神殿を建て直すことが自分たちにとって大切なことである。そして実際にはその神殿は建て直されるんですが、また今こうしてただの壁になっています。 先ほどの少年、そしてまた熱心な人たちが毎日ここに訪れ、そして今も神殿を建て直す。今神殿はイスラム教の黄金のドームが建っているように元の神殿の姿ではありません。ですからこの人たちの祈りの中に、今もこの神殿を自分たちの神殿として建て直したいという、その祈り、そこには旧約聖書の時代からずっと神様との関係を正しく取り持つ、その神殿の重みがありました。ですからメシアを待つ、そのことの中には、支配者から解放するメシア、そしてまた自分たちの礼拝の中心である神殿を建て直すメシアを待っています。次のスライドお願いします。そして三つ目に、人々がどういうメシアを待っているのか、せっかくイスラエルの写真を見せて、お墓ばっかりやないかと言われそうなんですが、これも、ダビデの墓と言われているところです。もちろん本当かどうかということは、すべてわからないことが多くあります。しかし、イスラエルの統一王国の最も、力を持った、そして、国を本当に基礎を立てた、王様の墓、次お願いします。このお墓に、ダビデが、救い主が現れたとき、ダビデが戻ってきたときに、読むことができるようにトーラーがその墓のところに、備えられています。トーラーというのはモーセ五書、旧約聖書の最初のところにそれが置かれています。から次を、ね、そしてこの椅子が、すぐそばに、ありました。誰のための椅子なのか、私たちも座っていいのかというふうに、質問したらですね、座ることはできないと、触れることはできる。で、誰の椅子なのか、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、預言者エリアが、復活の時に座る、ダビデが、の墓から、ダビデが復活した時にエリアもまた横に復活するであろうという、その、ところからエリアが座るための、椅子が、今なお用意されていました。次をお願いします。そしてまた同じくこの後もまたお墓なんですが、このエルサレムの黄金のドームの手前、ちょうど谷の皆さんの側の方に、ユダヤ人の墓地があります。次お願いします。この、墓地の中に、下のところにですね、穴が開いています。もう一つ少し近寄ったものがあります。ちょっとこのブレモノと言って怒られそうなんですが、人の墓をですね、写真で撮って、そして皆さんに見せる、ちょっと申し訳ないと思いつつも、しかし、この中に、今のユダヤの人たち、またこれまでのユダヤの人たちが持っている、メシアの、像、そしてまた、その、復活についての一つの大事な発想が現れているので紹介したいと思います。で、このお墓のところに穴が開いている。これはメシアが復活したときに、人々のこの中に眠っている人たちの魂がこの墓から抜け出して、そしてエルサレムの神殿に向かって礼拝する。復活のときに開く門があるとされていますが、その門に早く駆けつける、そして一番早くエルサレムの神殿を復活の時に礼拝することができる、そのことのためにエルサレムの神殿のそばに、そして魂がいち早く抜け出すことができるようにこのような穴を開けている。このお墓ばかり紹介して、なんだこれで終わりかと言って言われそうなんですが、しかしまず今日考えたいのは三つ目の点、それは人々が待っていたのは復活のメシアを待っていました。先ほどの写真で魂が穴から抜けると申しましたけれども、魂がそこから抜け出て、また肉体も復活する。人々が埋葬されるときに足を神殿に向け、そして復活したときにそのまま立ち上がったときにエルサレムの神殿を拝むことができる、そういうような埋葬の され方がしているということです。イエスが生まれる頃、ちょうど最初に読んだイザヤ書から、まあ、少なくとも700年ほど経っていました。その頃にメシアを待望するその思想が形成され、その熱が最も高かったと考えられています。そして三つの救い主がなすべきこと、支配者から解放し子供たちを連れて帰ること、そして神殿を建て直すこと、そして復活のメシアが私たちの先に死んでいった人たちを復活させてくださる。かつての王様ダビデも含めて、預言者も含めて復活する。そのことを待ち望むという考え方がとても熱が高くなっていました。メシアを待ち望むその考え方が熱が高くなる。それは実は社会が厳しくなる時期と重なっています。もともとこの思想が出てきた第二イザヤの頃、人々が捕囚に連れて行かれた頃でした。またイエスが生まれた頃、ヘロデ大王という王様、ローマに支配されていましたけれども、この王様はとても有能な王様であったようです。そして支配者ローマとの関係を保ちながら、王様として自治を認められ、また第二神殿を建て直します。今のエルサレム神殿の元になった神殿を建て直すことができました。しかし、イエスが生まれるその頃に、ちょうどヘロデの大王が亡くなります。まあ、ヘロデ大王が3歳以下の子供たちを殺してしまえと、その命令を出したとされていますが、そのあたり前後して、この王様が亡くなり、そして後を継いだ息子たちがそれぞれの領主となります。しかしこの頃、使徒信条にもありますポンテオピラトという人がローマの総督としてユダヤを支配します。重い税金をかけ、また当時激しい反乱がガリラヤの地方であったようです。ですからその反乱を抑えるために十字架でたくさんの人を殺した。ある人が、言う説にはイエスが子供の頃に多分3000人ほどのそのガリラヤの人たちが十字架につけられているのをイエスは見たのではないかと言われるほど、イエスは子供の頃その残虐な場面を見たと考えられています。イエスが生まれる頃、そして人々が復活のメシアを待ち望んでいた頃、神殿は立ち直されていました。しかし支配者からの解放ということ、そして復活のメシアがやってくる、その約束はまだなされていませんでした。そして人々はもう一度イザヤ書やエレミア書を読み返し、復活のメシアが自分たちのところに現れることを待ち望んでいました。先ほど読みましたイザヤ書の最後のところ、50章の中には、人々が捕囚の地からイスラエル、エルサレムに帰ってくるということを描いています。そしてそのことを歌った最後のところ、主にあがなわれた人々は帰ってきて、喜びの歌を歌いながら主を礼拝る。神戸にとこしえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。シオンというのはエルサレムの別の名前です。神殿のあったエルサレムに人々はその救いの日、復活の主がやってくる日に人々は帰ってくる。ラケルが歌ったように、離れ離れになった子供たちが戻ってくる。そして常しえの喜び、その喜びが一瞬の喜びではなくて、 ずっと続く喜び、そして嘆きと悲しみ、これは元の言葉は激しい苦痛、そしてまた喘ぐという言葉です。ですから当時のユダヤの人たちが持っていた激しい苦痛や喘ぎ、そういったものが消え去る。復活の主、解放の主がやってくるとき、人々は元のところに帰り、そしてどん底の苦しみに喘いでいた人たちの苦しみが消え去る。この神の約束の言葉をユダヤの人たちはひたすら待ち望んでいました。700年ほど経った後、イエスが生まれ、キリスト教の人たちはここで復活のイエスが現れた。メシアが現れた。しかし、私たちもまたイエスが再び天に昇った後、もう一度来ることを待ち望んでいます。ユダヤの人たちは少なくとも2500年以上待っています。アドベントの時に思い起こしたいのはこの長さ。私たちは長く生きても80年、90年の命です。しかし、2500年以上待っている民がいるということ。そしてまた、私たちが共に待つ、そのことをしっかりと考えるとき、それは特に苦しみのときでした。世界が揺れ動くとき、また私たちの身の回りで信じられないような悲惨な事件が続く中、そのときにこそ私たちは、ユダヤの人たちが待っていた救い主、その原点をしっかりと捉え、そして支配者から解放し、神殿を建て直し、復活のメシアを待っていた人たちと共に、私たちもまた今苦しむとき、悲しむときにこそその主を待ち望む、その備えの時を迎えたいと思うのです。お祈りをします。神様、私たちは毎年主を待つ、救い主の誕生を待つこの時期を迎えております。しかし、その待つということの中には、実は長い長い歴史があり、またその救い主を待ち望んで、残念ながらその救いのかけらをも感じることがなく、死んでいった多くの方々がいます。とか私たちが、この待つときに、自らの苦しみ、また私たちの周りに溢れている苦しみや悲しみにある人々を覚え、そしてそのときにこそ、しっかりと苦しみから解放される救い主が生まれることを祈りつつ歩んでいくことができますように。また、私たち一人一人が祈っているこの祈り、これは実は歴史を超えて祈られてきた祈りであり、また今もなお世界中でなされている祈りです。どうかこの祈りに私たちも共に加わり、主を待つこの時をしっかりと歩んでいきたいと思います。この祈り、集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌231番を歌います。 お座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
ご祭典の父なる神様、アドベントの一番最初の史実にこうして会堂に集められあなたを賛美する礼拝に招かれましたことを感謝いたします。敬愛する兄弟姉妹と共に過ごすこの朝をありがとうございます。今捧げました献金はあなたからいただいたものをお返しするものです。どうぞ清めてあなたの御用のためにお持ちください。この祈りを尊き主イエスキリストの御名においてあなたの御前にお捧げします。アーメン。
牧会報告の前に恒例のグリーティングをお願いいたします。前後左右斜めの方とどうぞご挨拶をなさってください。それでは牧会報告をいたします。本日の集会礼拝後コーヒーアワー、その後聖歌隊の練習、青年会礼会と発題が渡辺真一系です。30周年記念誌編集委員会、それから今週の集会大阪教区教会婦人会連合のクリスマスバザーが29日の火曜日午前11時から東梅田教会においてございます。聖書講座は30日水曜日午前10時30分から、晩祷会は同じく30日水曜日の午後7時半から、ひまわりグループは12月1日木曜日午前9時から、婦人会の礼会が12月の2日金曜日午前10時半から、テーマがイスラエル旅行、遠藤先生のお話がございます。婦人会の礼会ですけれども、時間のある方はどなたでもご参加いただいて結構ですので、ふるってご参加ください。会堂清掃日は3日土曜日、婦人会の方よろしくお願いいたします。ハンドベルの練習が同じく12月3日土曜日の午前10時半から。入門講座5が12月3日土曜日午前10時30分から。遠藤先生の予定は2日の金曜日の午後が面会日となっております。次週主日礼拝は12月4日、 太閤節第2手術になっております。この日は第一日曜ですけれども、クリスマス礼拝がございますので聖餐式はありませんので、お間違いのないようにお願いします。それから礼拝後の集会が12月定例役員会がございます。その後集会行事の予定はどうぞご覧になってください。次のページに参りまして、お知らせご案内のところ、先週大掃除に、礼拝後の大掃除に多くの方がご奉仕くださいました。どうもありがとうございました。心より感謝しております。一番下のところ、本日よりクリスマスに向けて聖歌隊は毎週礼拝後練習をいたします。練習曲は久しく待ち西ですとありますけれども、他の会合がある方はそちらの方を優先してくださいということです。それから今日はケーキとわかめの販売を礼拝後行いますので、皆さんよろしくお願いいたします。あと先生の方からお願いします。
2つ、紹介したいと思います。まず1つはですね、ソフトボールの交流会ですが、今回3チームで、総当たりの試合を行って、優勝カップを争うという、カップはないんですけれども、当協会が、優勝しましたので、念のために報告しておきます。当日も青年会総出で、青年会だけで、食事もし、また試合も2試合こなし、3試合こなした人もいますし、とてもよく頑張りました。ありがとうございます。それから私がイスラエルに行って皆さんにお祈りいただいた、感謝の印としてはちょっと小さすぎると怒られそうなんですが、聖書にも出てくるですね、夏目足の、お菓子というか、ちょっと干し柿に似たようなものを、80個買ってきましたので、今日コーヒーアワーの時に、皆さん一つずつ、食べれると思いますので、ぜひお口にしていただきたいと思います。なお中に種がありますので、丸ごと飲み込まないようにご注意をお願いします。それから先週紹介しましたけど、教会に、買ってきた木工品も、横にでも、展示しておきますので、見ていただければと思います。以上です。
正英29番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
天の御神も地にあるもの、
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日添えました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。